おはようございます。改めてね、今日は20歳のお祝いということでね、おめでとうございます。滝山圭輝君がブレッシングを歌ってくれましたけどもね、アーメンはね、多分一生忘れないんじゃないかと思いますね。神様の祝福が本当に豊かにね、あるようにこれからも祈り続けてまいりたいと思います。さて、今年はですね、さよならキリスト教というテーマでお話をしております。これで教会が終わるということではもちろんないんですけども、本当にこのまま行ったらキリスト教はこの国からなくなってしまうかもしれないという、危機感を持って、お話をしているわけですけれども、今日はこの救われるって、クエスチョンがついてるんですけどね、その、キリスト教でいうところの救いというのは一体どういうことなのかということをお話をしたいと思っております。で、簡単におさらいですけども、元旦の礼拝とそれから先週の新年の礼拝では、日本人の神観ということについてお話をいたしました。日本人はこう人から神に向かうですね。神というのは人間の産物、人間が作り出したもので、必要に応じてね、作り出す。だから祭るっていう言葉がありますけども、これ本当に日本的な言葉でね、何でもこう祭ったら神様になっちゃうんですね。祭るっていう言葉で、こう英語にはね、多分訳せないですね。英語にそういう概念がない。これを神にしてしまうという、神化するっていうことなんですけど、日本人はこれ平気で、何でも祭れば、だからイワシの頭も祭れば神様になるんだっていう、そういうこう神観を持っているんですね。重要なのは結局何を信じるかじゃないと。信じる気持ちが大切なんだというですね。ちょっと批判的なことを言えば、信じる気持ちさえ持っていればそれがこう素敵なんだ、麗しいんだ、素晴らしいんだっていう、ちょっとこうやっぱり自己陶酔的な感じがあるかなっていう感じがしますけれども、結局はそれは自分を神として自分を信じているんだと。日本教っていうですね、何でもいいから信じりゃいいじゃないかっていう。で、厳密に言うと日本教は多神教とは違うんですね。多神教というのは何でもかんでも信じるんですけど、日本人の場合は唯一神官の神様も受け入れちゃうんですね。だから、クリスマスも受け入れるし、イスラム教はまだ受け入れてないですけど、仏教だろうか神道だろうか何でも受け入れちゃうってですね。それは本当に独特の神官かなと思いますけど、だから唯一の神、創造主なる神を信じないけれども、でも何か得体の知れないものへの恐れがあるという、本当に独特の神観だなと思います。先週お話ししたのは、でも本当にもし本当に神がいるんだったら、神は唯一じゃなきゃおかしいですね。これどう考えたってそうなんです。複数の神がいるということ自体存在ありえないです。神は万物の起源ですから、創造主なので起源が2つも見つまっちゃいけないわけですね。だから当然スタートは一つじゃなきゃいけないし、神は無限なので、無限っていうのは、二つあっちゃいけないです。無限は一つです、ここからがこっちの無限とこっちの無限ということだと有限になりますからね。無限っていうのはもう一つじゃなきゃいけないから、神は一人じゃなきゃいけないというのは、これは論理的な話なんですけども、でもそんなことはあんまり日本人は考えません、そんなね、先生硬いこと言うなっていう感じですね。何でもいいじゃないかっていうのは、本当にこれが日本人的な、やっぱりそれはね、日本の文化とか自然とかね、そういうものはこう自然に作り出してきたものではあるんですね。しかし聖書は、ではですね、神は一人だと、唯一だとはっきり断言しているし、聖書というかキリスト教の教えは神から始まってるんですね。人間から始まってない。神が天地を創造したというところから始まってますから。いや、でもその人間考えたんじゃないですかっていうかもしれません。確かに人間が書いたものかもしれないけども、聖書が言っていることは少なくとも神が主語で、神がスタートなんですね。それは事実です。それ人間が書いたものであったとしても、少なくとも神から始まってるよっていうのが聖書の教えでありキリスト教なわけですが、その神が、新約聖書の中にこういう言葉がありまして、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと。神はですね、聖書の主語は神なので、神は何を望んでいるかというと、 すべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと。でその真理とは何かというと、神は唯一であると。これは先週お話しした神は唯一であることと、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただ人お一人なのでした。でこの話はまた今度やりますが、でこの方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証ですというのは、キリストイエスの仲介者としての働きとはどういうことかという説明なんですが、まあ、今日はその一番最初にあるところですね。神は全ての人々が救われることを望んでいると。全ての人々ですから、神が望んでるんですね。でここが重要なところで、望んでるっていうことは無理やりはしないんです。そうなることを神は望んでいるんです。なんで望みなのっていう、無理やりでもいいから救えばいいじゃないかっていうですね。でも神はそれをしない、望んでる。それは、まあ、これはこれからもお話しますけども、それこそ聖書における神と人間の関係は、神は人間を神と同じ人格を持って作られてる。だからロボットじゃない、命ずれば全てをやるようには作ってないんですね。分離してるわけです。だから無理やりなことは一切しない。だから人間に対しても神はあくまでも望んでるに過ぎないですね。そういうスタンスだと。でも全ての人が救われることを望んでらっしゃる。神は誰一人神の目に例外はない。どんな人も全て神は救われることを願っていると。だ神の目には人間は救われなきゃいけないものだと見えているということですね。神の目から見れば人間は救われなきゃいけない。そして、これは先週も話しましたが、真理を知るようになることを神は願ってらっしゃる。その真理とはということですけれども、まあ、今日はこの全ての人々が救われてっていう、救われるっていう言葉はね、キリスト教でよく使う言葉ですけど、どういう意味なのかということですね。キリスト教で救われるってどういうことですかと、というお話です。で、全ての人を神が救われることを望んでいるっていうことを、まあ、もうちょっと、余計な話ですがすると、結局神の目からは全ての人類は救われなければならない状態であるということですね。救われなければならない状態であると。いや余計なお世話だって感じですけども、でも神の目から見たらみんな救われなきゃいけない状態だと。で救われるっていうのは自分の力ではどうしようもないですよって意味があるんですね。で自分で、何とかしてこのそこから脱することはできませんということが前提としてあるんです。外からの力によって助け出されなきゃいけない。救われるってのはそういうことですね。救われなければならない。でもその辺がこの日本人の神観だと、人間が頑張ればとか信じればその救われるっていうふうに、今に救われるというか神になるので神に近づくっていうふうに日本人は考えてますけども、少なくとも聖書はいやいや人間は自力じゃ助からんよと、救われないよって言ってるんですね。誰かによって、まあ、その人間以外の何者か、まあ、結局神ですけども、神によって救われなければならないというふうに言っているわけです。あれ？お、変わらないな。どうしてだ？あ、変わった。でもね、まあ、我々そんなこと言われても、いや救われる必要があるとは思いませんと、まあ、困ったことはいろいろ起こるけれども根本的に救われなきゃいけないとは思いませんと、今、まあ、もうこれでなんとかなってるし大丈夫ですと、そういうふうに、まあ、思っているわけですね。で聖書の中で救いというのはどういう意味で使われているのかっていうことは、まあ、いろんな説明ができるんですけれども、そのイエス・キリストが語った例え話の中に一つヒントがあります。ルカによる福音書の15章というところに3つの例え話が出てくるんですね。まあ、皆さんもよくご存知の例え話ですけれども、その例え話の中に、聖書が言う救いというのはどういう意味かということを理解できるヒントがあります。最初の例え話は、いわゆる、まあ、100匹の羊って言われてますが、あるいは99匹の羊とも言われてますけれども、まあ、見失った1匹の羊の例え話っていうのがありまして、 全部は読みませんけれども、まあ、あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかって言ってる、まあ、比喩ですね。これ例えというよりも100匹持ってて1匹いなくなった、ね、まあ1匹ぐらい大丈夫だ、まあ、99匹いるからとは思わんでしょうということですね。たとえ1匹でもいなくなったら、それは大切なあなたの群れだから、それを見つけるまで探し出すでしょうっていう、そういう、まあ、比喩ですね。それからなくした1枚の銀貨、あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。まあ、日本的に言うと、まあ、10万円ありまして、まああの10万円をどっかに隠して、ね、へそくりをしてたと。で、しめしめと思って、へそくり使おうかなと思って探してみたら9枚しかない。あれ1万円どっか行った。当然もう必死になってその1枚をね探しますよね、まあ、そういうことですね、わざわざ女って書いてあるのがちょっとね女性的に言うと、男もそうじゃろうって言いたくなるところですけども、まあでも灯火をつけて家を吐き、見つけるまで入念に探さない、これはまあ当然のことっていうんです。これもね、当然のことでしょうと。それから一番有名なのがいわゆる放蕩息子の3つ目の例え話は放蕩息子の例え話で、これは2人の兄弟がいて、弟の方が、父ちゃんの財産を生前分与してもらって、これで一旗あげてやるぞっつって町に行ったんだけども、そこであっという間にいろんな詐欺にあったりなんかして、いろんなものに入れ込んで、パッパラパンになっちゃったと。それで仕方なく、ユダヤ人が嫌っている豚飼いをやって、それでなんとかお腹を満たそうとするんだけども、その瞬間にあ我に返るわけですね。なんて俺愚かなことをしたんだと。でお父さんのとこに帰ろう、もう雇い人の一人でもいいから置いてくださいと言って家に帰ろうとしたところが、父親は遠くからこの息子を見つけて走り寄って彼を抱いて、自分の息子にもう一度してやったっていう話ですね。放蕩息子の話ですけれども、この3つの例え話に共通することがあるんですね。それは何かというと、所有者がいるということです。羊飼いであったり女であったり、あるいは父であったり、まあ、所有者っていう言い方はね、あんまり正しくないかもしれませんけれども、まあ、もともと持っているっていうかね、まあ、所有者ということでしょうね。それは共通してます。3つの例え話ね、所有者がいて所有されているものが羊でありお金であり息子である。でそれが所有者のもとから離れていくと、羊がいなくなる、銀貨がなくなる、息子が父の元から離れている、これが共通点ですね。2つ目の共通点、3つ目の共通点は何かというと、この所有者は一生懸命探す、あるいはまあ放蕩息子の場合はお父さんは一日先週の思いで息子の帰りを待って待ちわびている、まあ、町まで探しに行ったとは書いてないんですけどね、もしかしたら行ったかもしれませんが、一生懸命探してる、待ってるっていうことですね。で最終的には所有者のところに戻って、今日読みませんでしたけども、いずれの例え話も戻ってきた時に大喜びするって話が書いてあるんです。戻ってきたら所有者側は大喜びするでしょうっていうのが、これが例え話なんですね。でつまりこの例え話が話していることは何かというと、聖書が言ってる救いというのは、所有者のもとから離れたものが所有者のもとに帰ってくるということを意味しています。つまりもっと言えば、神から創造主から離れてたんだけども、その創造主のところに戻ってくる、それが救いだっていうふうに聖書は言っているわけですね。でより具体的な出来事がやはりルカによる福音書の19章というところに出てまいります。まあ、皆さんもよくご存知の徴税人のザーカイという人の話です。これは実際にあった話ですけれども、当時のイスラエルローマに支配されておりましたが、そのローマ帝国に税金を納めるという仕事をしていたのがザーカイですね。今の税務署の人とは違います。この当時の徴税人というのは、同胞を裏切って、しかも取るべき税金よりも多く取り立てて私腹を肥やしているという、まあ、悪いやつだったんですね。悪いやつです。だから人々は徴税人を罪人と呼んだんですね。神に呪われた人だと呼んだんです。 そのザーカイさん、だから まさに彼は神のもとから離れてるわけですね。神に背いているわけです。そして、もちろん 町の人からも嫌われている。そのザーカイが、たまたまイエス様がその町にやってきた時にどうしても会いたかったんですね。なんでイエス様に会いたかったのか分かりませんけど、ただのミーハーだったのかどうか分かりませんが、どうしても一回見てみたかった。もしかしたら彼の中にそういうすごい後ろめたい気持ちがあって、ああここからなんとか誰か助けてくれんかなという気持ちがあったのかもしれません。でイエス様に会いたいなと思ったんだけども、聖書を読むと彼はチビで、ね、あったと。この辺が面白いところですね。でみんな邪魔してね、駅伝のこうあれじゃないですけど、みんな邪魔して見ようかなと思ったら見れないので、それも彼は何とかして見たかったから、わざわざ木に登ってね、そんなカンナタのことじゃないですよね、着物着て木に登ってみてください。まずやろうとは思わないですよね。でも彼は何とかしてイエス様を見たかったから木に登って待っていたら、イエス様がやってきて、イエス様の方から今日はぜひあなたの家に泊まりたいと言われた。もう彼は転がるように木から降りてきて大喜びでイエス様をお迎えする。そして、彼はその食事の席で、もうおそらく何もイエス様がお話になる前に、これまでの悪事を悔い改めるんですね。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々の施します。また誰かから何か騙し取ってそれを4倍にして返しますと。それまでもう金こそが彼の人生だったんだけども、イエス様に会った瞬間にもう金なんかいらねえと思った。ああこんなもの持ってるから俺はこんなに辛い人生を送ってるんだと思ってね、いい時だと思って返しますと宣言したんですね。でその時にイエスがこう言ってる。その時にこう言ってる。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れたって書いてある。あのザーカイが私が今まで騙し取ったものは全部返しますって言った時に、救いがこの家を訪れたって言ってるんですね。あザーカイ偉かったねとは言ってないです、ね、まあ偉かったんですけど。でこの人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探して救うために来たのであるって言われてる。まさにさっきの3つの例え話のように、あの羊飼いやあの女のように、イエスはこの地上にやってきて失われたものを探して救うために来たんだ。でここでいう救うというのは、彼らが誠の神に立ち返るっていうことを意味してるわけですね。誠の創造主に立ち返る、まあ、イエス様に出会って彼は悪事を認め悔い改めたんですね。ああ自分はこの、まあ、彼はもちろんユダヤ人ですから、創造主なる神に背いていたということを認めて、悔い改めて、神との関係を回復することができた。でその時にイエスは、この家に救いが来たと言ってるんです。まあ、結局ですね、聖書が語る救いというのは何かというと、人間は本来創造主所有者である神の手元にあるべき、神と結びついているべき、創造主と結びついているべきだと。神が作ってるんですからね、その神と結びついていなきゃいけないけれども、神から離れちゃってる。だから神の目から見たら全ての人は失われてると、ね、所有者側の意見ですよ。失われてるっていうのはね、失われてるっていうのは迷ってるわけじゃなくて失われてるんだと。本来自分の手元になきゃいけないのに自分の手元から離れてしまって、道に迷っている。でその失われている人がもう一度神の手元に帰る、まあ、本来の関係に戻ること、これが聖書に言ってる救いですね。聖書に言う救いというのは創造主との関係が回復することです。もうこれしかありません。創造主との関係が回復すること、そこで問題がある。そこで日本人は創造主を知らないし認めてない。絶対的な唯一の神、先週もお話した唯一の絶対の神と創造主なんていうものは認めてないから、だから失われてるという感覚はもちろんないし、 救いって言われても理解できないんですよ。そんなね、創造主、もう唯一の絶対の神を認めてれば、ああ神から離れてるなっていう感覚があるかもしれないけど、そもそもそこがないので、失われてるとか救われるとか言われてもね、さっぱりわかりません。さっぱりわからない。じゃあ日本人は救われないのかと、先生そんなこと言ったら結局日本人救われないじゃないですかっていう話ですけど、でも日本人もね、救いを求めるときはあるんですよ。でもあり続けるんです。で特に困ったときは救いを求めてる。困ったときの神頼みだからね、神様大好きですから、日本人神様大好きだから、困ったら神様助けて助けてってこう言ってるんですね。だから困った瞬間は神様に心が向いてるんですけども、でも日本人が求めてる救いっていうのはですね、その困った状態からの救いなんです。その困ったことから何とかしてほしい。病気だったら治りたいし、テストだったら受かりたいし、ね、事故には会いたくないし、貧乏ではなくなりたいし、宝くじ当たりたいしですね。その、願いが叶うこと、あるいは困ったことから解放されることが救いだから、結局効き目があれば何でもいいわけです。効き目のある神様、だから効き目のある神様をいろいろ探して、効き目のある神様に、お願いに行く。でも創造主から離れていることが根本的な原因なんでしょう。聖書が言ってるのはね、その今あなたが直面しているいろんな問題も確かにあるけど、基本的なところがちゃんとなってないから、今あなたが抱えているさまざまな問題で苦しんでるんですよって聖書は言ってます。創造主から離れていることが根本的な原因であって、そこが解決されること、そこが解決されることが全ての困難の解決なんだと。つまり日本人が求めているのは何かというと対症療法です、ね、風邪をひきました、熱を下げましょう、喉の痛みを取りましょう、お腹が痛い、痛みを取りましょう、で、まあ、喉元過ぎれば暑さ忘れたから、ちょっと楽になったら、ああよかったねと、あの神様聞いたかなとか、この神様だったかなとか思いながらね、やってるわけじゃないですか、でも、それは根本的な治療にはなってない、根本的な解決にはなってない。でこの、まあ、日本人のこの創造主がわからないというか、創造主を知らないということが、まあ、結局はね、一番の問題なんですよ、ね、創造主がない、ね、まあ、言ってみれば自分が創造主だからね、私が全部作りましたみたいな、そうは思ってないけど、なのでこの救いということについて、まあ、創造主との関係の回復なんですけれども、この創造主を認めている人たちとそうでない人たちで全然違うんです、まあ、西洋型というかね、もともとキリスト教の国である人たちが救われるといった時には、創造主がいることはもう分かってますから、基本創造主がいるということは分かっているので、だから分かった上で背いてるわけですね。分かった上で背いてるという自覚があるんですよ。で、何かのきっかけで、神様悪ございましたと言って、悔い改め、だから放蕩息子の例え話はこれにぴったり合うわけです、ね、で創造主に立ち返る。最近あんまり聞かなくなりましたけど、昔はよくビリー・グラハムとかですね、大きな球場に、いっぱい人を集めて、聖書の話をして、神様を信じる人は前に出てきてくださいって言って、ビバリーシアが低い声で賛美歌を歌って、そうするとみんなゾロゾロと出てくるんですよね。何であることが起こるかというと、もともと創造主を知ってるからです。もともと創造主を知ってて、あ、神様ごめんなさい、悔い改めます、もう一回あなたのことに戻りますってからさっさと出てくるんです。日本でさあれをやっても全くダメです、ね、やってゾロゾロ出てきても聖書が欲しいだけとか、 なんかたまたまそんな雰囲気だから言ってるだけで、創造主が分からなかったら創造主に帰るっていう自覚は全くないんですね。創造主に立ち返るとかっていうことはないんです。で、日本型はどういうことかというとですね、じゃあ日本型は全くダメかというと、日本型は創造主を認めてないんですね。だから創造主に背いてる感覚がないんです。例えば何か困った時に、ああ私は創造主に背いてるからこんなに今年いろいろまずいことがいっぱいあったのかなとか、こんなことに騙されたのかなとか、こんな病気になっちゃったのかなとは思わないんです。思うとしたら昔何か悪いことやったかなとか、ね、先祖が何かやりやがったかなとか、そういうことは思うけど、創造主に背いてるからなんだとは絶対思わない。そもそもそういう考え方がないですからね。でも人生を考え直す出来事とか時期とか困難には必ず出会うんですよ、ね、間違いなくある、ね、全くそういうことがなくて最後まで行く人は多分ほとんどいない。どっかではやっぱり何かあってね、何かあって思う、うん、でその時に創造主との関係回復こそが根本解決だと知っているかどうか、ここが重要なところです。でも知っているかどうかっていうのはね、誰かに教えてもらわなきゃだ、誰かに教えてもらわなきゃ。だってそんな創造主とか言われても分かんないし、ね、全然知らないんだから。でも誰かが教えてあげておけば、あるいはその人が知っておけば、あれもしかしたら自分が今こんなことになって困ってるのは創造主との関係が壊れてるせいかもしれないなと。でロマ書を見ると、念頭にもちょっと話しましたけども、人間はこの自然を通して、神を知る可能性をみんな持ってると言ってるんですよ。いるかもしれないなとはみんな思ってると。でもちゃんとそのことを教えといてもらわないとわからないです。それを知っていると、あれもしかしたら創造主との関係回復に根本的な解決があるかもしれないなと気づく可能性はある。ここが肝ですね、結局は。で、創造主を認めるかどうかっていうのは、無理やりね、あんたは創造主を認めなダメじゃないとか言って一晩中、マインドコントロールしても意味はない、ね、それこそ神は望んでらっしゃるんですよ。望んでらっしゃるんです、ね、神が望んでるのに我々が無理やりやってどうするのかって話ですね。で我々はその神の望みに従って、全ての人が救われることを手助けしなきゃ。でも創造主との関係回復こそが根本治療なんだと、あなたのやってることは対処療法に過ぎないんだと、ね、いくらいろんな神様を拝んだってあなたに永遠の命は与えないんだと、ね、あなたの人生は変わらないんだと、我々そう信じているであればそれをとにかく伝え続けるしかない。そしてその人が、あ、もしかしたら思う瞬間が、さっきのザーカイだって、あの時イエス様がエリコにやってきてくれたからこそ彼は創造主に帰ることができた。タイミングがあるんだと思うんですね。いつかは分からないけれども、いつかは分からないけれどもタイミングが。そして今日本の国は、どんどんその教会がなくなって、イエスキリストを信じる、まあこの創造主との関係回復をする人がどんどん減っていると、ね、だから今はタイミングじゃないのかもしれないとか、そんなことは我々は言ってる必要はないですね、うん、でも伝えなきゃいけない、伝えておかなきゃいけない。いつそれがまさにイエス様の例え話じゃないけどね、目を出して身を見直せるかわからないから、なかなかこの人は何回巻いても何回巻いても全然実らんなと、もう諦めますって言っちゃいけない、諦めずに巻き続けるしかない。 その時はわからない。でロマ書の10章というところにねこういう言葉があるんですけど、これまあ最後に読んで終わりたいと思いますが、主の名を呼び求める者は誰でも救われるって書いてある。主の名を、まあ、この創造主のことを主と聖書を読んでますけど、主の名を呼び求めれば誰でも救われると。呼び求めさえすれば誰でも救われる。呼び求めるだけだと。心向けるだけなんだと。でもところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。つまり誰かが述べ伝えておかないとその人は信じられないでしょうと。信じられなかったら呼び求めないでしょう。三段論法ですね。で私たちは どこができますかと。述べ伝えるしかないじゃないですか。伝えておくしかない、伝えておくしかない。創造主との関係こそが根本解決ですよと。少なくとも私はそのことによって解決しました。そうじゃないですか。少なくとも私はそのことによって解決してますと。それを伝えておかなきゃいけない。その人がそれを信じるかどうかはその人に委ねられてるから。天地創造の神は決して無理やり人の心を左右しないです。やってほしいけど、牧師としては、ね、もっとなんかね、やってほしいけど、みんなの夢の中に出て神様信じないと大変なことになるって言ってほしいけど、やらないですよ。やらない。それは私たちの創造主である神はね、まあ、変な言い方ですけど紳士なんですよ、ね、紳士、淑女なんです、ね、無理やりなことは一切しない。私たちの人格を認めてるから。皆さんにとって大切な人がいてね、人格を認めていたら絶対無理やりに自分の言うこと聞かせないでしょ、ね、そんなことしないです。神、創造主と被造物だから対等じゃないはずなのに、神はそのことにおいてまさに私たちのことを対等に見てくださってる。だから神は望んでらっしゃいます。全ての人が救われることを望んでらっしゃる。私たちのできることは述べ伝えること。以上です。お祈りします。天のお父様、この国からキリスト教がなくなろうとして、あなたを信じる人たちがいなくなるんじゃないかという危機感を覚えています。本当に残念なことです。あなたを信じることによってあなたとの関係が回復される、そのことが私たちの人生にとってあらゆる問題を解決してくれる根本的な解決であると私たちは知っています。アーメン、知っています。でもほとんどの日本の人たちはそのことを知らない。いや、それ以前に私たちをお作りくださった創造主がおられることを知らないし、知ろうともしないし、認めようともしない。自分が神でありたいから。でも困難はある。苦しいこともあるし、あるいは自分の人生について考えることもある。どうぞその時に創造主との関係回復こそが救いなんだ、そこに本当の救いがあるんだということを気づくことができるように私たちをお使わしください。私たちにできることは限られていますけれども、一生懸命いたします。どこでどのようにその人が心が開かれてあなたを信じあなたの名を呼び求めるようになるかは分かりません。でも私たちは述べ伝えなければその方はそのことを知ることがないので伝えてまいります。どうぞお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。 お祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の目に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。よくぞおいでくださいました。